IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT メディアキーマン対談。この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りします。
ネッドと
ギルの
IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は経理よ。マーキーはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ、みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長、
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
毎月 IT 業界のキーマンをお招きしてお話を伺う IT メディアキーマン対談。今回はウルシステムズ株式会社代表取締役社長漆原茂さんにお越しいただき、社長になったエンジニアが語る IT エンジニアのキャリアについてというテーマで、アットマーク IT 発行人のニーノがお話を伺ってまいります。それでは漆原さん、ニーノさん、よろしくお願いいたします。
はい、アットマーク IT 発行人のニーノです。このポッドキャストを聞いている方のほとんどは多分 IT に関連した仕事をしている人だと思います。今日は大手電気通信メーカーの IT エンジニアから独立してウルシステムズという会社を立ち上げてジャスダック上場を果たした漆原さんに IT エンジニアのキャリアについていろんな話を聞いていきたいと思います。漆原さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
で、まあ、漆原さんは今申し上げたようにウルシステムズの今社長さんなわけですが、まあ、会社については後で詳しくお伺いするとして、まず漆原さんは元大手電気通信メーカーのエンジニアだったわけですよね。
はい。
で、そのエンジニア時代を振り返って少しお話をしてもらえませんか。どんなエンジニアだったんでしょう。
私エンジニアとしてはですね、非常に技術に貪欲だったんじゃないかなと、ね、
種類としてはプログラマーだと思えばよかったか、
ソフトウェアがとにかくやりたくて。
なるほど。
もともとハードウェアだったんですけれども。
あ、そうなんですか。
ソフトをやりたくてですね、うん、でとにかくいろんなソフトウェアを調べて、見て、でソースコードを解析したりしてましたね。
そういうことはその自由にやらせてくれるような会社だったんですか。
ある意味ちょうどこうオープンシステムに移動する黎明期だったので、業界がですね、いろいろそういう研究開発投資等も、する余裕があってですね、いろいろやらせていただきました。
オープンシステム その移行期ってことは多分1990年代ぐらい、
80年代後半ですね。から90年代前半にかけてですけど、
とじゃあ逆に都合よく会社の中でそういうオープンシステムに触れるポジションにあったっていうところもあるんですか。
本当にそういう恵まれた部署に配属していただきまして。
なるほど。
ソフトウェアについては本当にいろんなものを見させていただきましたね。またちょうど1989年から2年間なんですけども、はい、アメリカのスタンフォード大学の方にも留学させていただきまして、
いいチャンスでしたね。
そういう機会もいただきましたので、特にシリコンバレー系の新しいソフトウェアというのを非常に多く触らせていただきました。
は
い、
なるほど。その日本で その勉強した経験とアメリカでの勉強した経験、例えばやっぱりオープンシステムの移行期だと情報とかはあまりないですよね。つまりそのマニュアルを読めっていう感じが多分多かったと思うんですよ。
はい、
やっぱどういうふうに勉強されたんですか。
私実は読書はあんまり得意じゃないですね。人に聞くと、
はい、
それもやはり作ったコアの方々に直接お会いして聞くというのが
そうなんですか、
やはり私自身が一番勉強できたことじゃないか。
それは必ずしも社内にいるわけじゃない。
そうですね、
社外の人に。
社外の人で留学もさせていただきましたので、幸いなことにこう欧米の方々とも非常にこう多く話させていただく機会がありましたので、そのソフトウェアを作った実際に設計された方とか、本当にこういわゆる営業とかマーケの方ではなくて、 開発者の方ですね、うんうん、と直接どうしてそういうのを作ったのかとか、そのマニュアルに書かれてないような部分、はい、そこも非常にこういろいろ教えてい
ただきました。それは貴重な体験ですね。
そうですね、
あの当時はじゃあ電子メールとかも使ったんですか。
電子メールもそうですし、あとやはり、非常にベタなんですけれども、はい、電話もかなりさせていただきましたね。はい、
それはもう国内国外問わずで
国外の方が多かったと思います。
あ、そうですか。
そういう意味で国際電話はだいぶ使わせていただいて
職場から電話ってことですね。
そうですね。
なるほどね、はい、やっぱりじゃあ一つはそういう環境が大きかったっていうところもあるわけですよね。
はい、
で、それは仕事に直接結びつく勉強だったんですか。上司はどういうふうに見てたんでしょうね。
仕事に結びつけるのは逆に私の仕事でしたので、新しいソフトウェアを評価して、はい、使い物になるかならないのかで、なるんであればじゃあどういうふうに企画して製品化して、でまあ、例えばこう簡単な話、日本語化とかされてないわけ で、
そ う、 です、ね、
そういうものをこう施したりとかですね、まあ、会社にとって付加価値が出るような形でどう持っていくかっていうのは逆に私の仕事というふうに理解してました。
逆にそこを心がけたから会社としてはいろんな環境を与えてくれたところがあるのかもしれないですね。
はい、
で一つその時にね、自分の、まあ、多分ですから20代30代ぐらいですか、
20代前半からまあ後半にかけてですね。
なるほど、その頃例えば将来自分はどういうふうになりたいとか、まあ、今は社長ですけどいずれ社長になってるやると思っていたのか、その辺どういうふうにお考えになってたんですか。
まず社長になるとはかけらも思ってませんでした
多分今多くのエンジニアの方もそうですよね。やっぱり社長になりたいっていうエンジニアは逆にすごく少ないと思うんですよね。そういう意味ではまあ、ごく普通のエンジニア、
ごく普通のエンジニアで、逆にすごく仕事であったりとか、技術の中身であったりとか、うん、あるいはそのお客様に対してはこだわっていたと思います。
なるほど。マネージメント思考でも特になくて、やっぱり技術に向かって進んでいく傾向が高かったということなんですか。
技術ですね。で特に新しい技術をどう立ち上げていくかといったところに非常にこう関心を持っていました。
それがいずれ独立して会社を立ち上げることになるわけですよね。
そうですね。
その辺のいきさつはどうなんでしょう。
やはりいろんな新しい技術に触れて、でたくさんのお客様に本当に鍛えていただいたんですけども、はい、まあ、そういう経験をどんどん積めば積むほど、やはりお客様って何を考えていて、はい、何を欲していてって言ったところをですね、すごくこうゆっくり考えてみたくなったんですね。
なるほど。
でそうしていく中でやはりだんだん今やらせていただいているような仕事のイメージができてきたなと思います。
技術が好きなエンジニアの人っていうのは、ある場合にはね、お客さんのこととかとりあえず置いておいて、こう技術に没頭したいっていうタイプの人もいるじゃないですか。
はい、
漆原さんはちょっとそれとは違ったということなんですね。
技術が好きだったんですけども、お客様のところに持っていくと通用しないんですよ。
なるほど。
で散々怒られたりとか、どうして分かっていただけないのかなとかいう経験がすごくあってですね、
自分はこんなにいい技術だと思っているのにお客さんはこう納得してくれないとか、
はい、そうですね、
助けにならないと。
そうですね、はい、なので逆に20代後半からはすごくこう外に出していただく機会が多くてですね、研究開発ではなくてお客様のところに、直接アプローチさせていただいて、でまあある意味ボコボコに鍛えていただいていると、そういう中でじゃあ本当にお客様が認めていただけるソフトウェアであったり、はい、サービスって何かなっていうのをやはり考えさせていただくような機会が多かったなと思いますね。
ただそれはつまりその独立するということはそのエンジニアとしてのキャリアはある意味では諦めてその管理職にならなきゃいけないとかお金の計算しなきゃいけないっていうところにつながりますよね。その辺のその自分のキャリアに対する葛藤とかっていうのはあまりなかったでしょうか。
全くなかったです、
ね、なかったですか。
やはりどうしてもやりたくなってしまうんですね。お客様が、こういうことが欲しいのにそういうものが世の中に存在していないと、で、私自身が今までやらせていただいてた延長ではどうやっても提供できないですね、はい、だから転職するわけにもいかないですし、でお客様はある意味満足していないわけですよね。じゃあこれやらなかったら技術者じゃないですよね。
なるほど。
なので、まあ、ある意味こう他に選択肢がないので起業させていただいたというわけですね。
実は私も出版社の編集者だったんですが、
そうですよね、
出版社の中でやりたい記事ができないので、はいはい、じゃあちょっと誘われたし新しくアトマーク IT という会社を作ろうと思って、やっぱり自分のやりたいことを追求するために新しい器としての会社を立ち上げる、
はい、
まあ、ある意味で決断する必要はあったわけですよね、
はい、まあ、決断は絶対必要ですけれども、私にとっては何かこう不連続なものでも何でもなくてですね、うんうんうんうん、 やりたいことを突き詰めていったら、はい、結果そうなざるを得なかったと。なるほど。いうことですね。
なるほど。じゃあ今度はその作られたウルシステムズという会社について少し教えていただきたいんですが、
はい、
どんまあ、一言で言うとどんな会社でどんなこうビジネスをしてらっしゃるんでしょう。
はい、もうギリシャコテコテの会社です。
なるほど。
でまさにお客様側の発注側に立った IT のコンサルティングというのをやっておりまして、今は逆に受注側ではなくて発注側を支援する方が非常に価値が出せると思って、まあ、そういうユニークなサービスを提供しております。また合わせて流通業界様向けの新しいソフトウェアも、はい、開発して販売を開始していますけれども、これは逆に人月ではなくてですね、新しい成長の起爆剤にならないかというふうに非常に期待している新しい事業であります。
私がウルシステムズを見てユニークだなと思うのは、普通技術コテコテの会社で思考するとどうしても研究開発思考になりがちじゃないですか、
はい、
ところが今おっしゃってるようにそっちじゃなくてお客さんの方に寄り添うことでこう技術を追求しているっていうのはこう非常にユニークだと思いますね。
ありがとうございます。
で今度次の質問なんですけど、
はい、
ってことはウルシステムズの中にもこうエンジニアがたくさんいらっしゃるし、
はい、
その IT に関するその業界のお話もいろいろされてると思うんですが、で今大きな流れとして IT エンジニアの仕事が海外、プログラマーの仕事が海外に流れているとかですね、あるいはそのプログラマーがデスマーチで体を壊しているとか、はい、まあ、そもそもその新卒の人たちに最近はプログラマーの仕事人気がなくてあまりなり手がないとかですね、結構 IT 業界にその逆風というほどでもないにしてもそのちょっと暗い影が落ちている感じがするんですね。その辺漆原さんはどういうふうに捉えてらっしゃいますか。
は
い、
大きな流れとしてはおっしゃる通りでして、非常に危機感も覚えています。
なるほど。
私がまだ本当に若かった頃はですね、IT エンジニア、
はい、
ソフトウェア技術者っていうのはもうスタープレイヤーなわけですよ、はい、
そうですね。
もう空調が効いた世界に行けると、これも素晴らしい。
僕も20年ぐらい前にその就職活動した時は SE っていうのは人気職種だったんですよね、はい、でそれが今では随分変わってしまいましたよね。
そうですね。なのでやはり人月ベースで、いわゆるお客様がおっしゃってることをやるだけみたいな、そういうルーチンワークで大きくなってきた、まあ、業界の方にも課題があるというふうには認識してますが、一方ですごくチャンスだと思うんですね。ますます全体が沈んでいるわけではなくて、はい、二極化が進んでいくと。
二極化が進んでいる
思います、
は
い、
ぜひそのためエンジニアとしては個人としてはどういう解決策があったり、どういうふうにするとこう漆原さん的にはいいなと思うのか、それから一方で組織としてはどういうふうに生き残っていくのか、この2つをちょっと教えていただけませんか。
はい、まず個々人の技術者の方はですね、はい、徹底的にご自身のスキルであるとか、あるいはそのお客様への価値ですね、これを追求していってほしいなとすごく思うんですよね。業界全体が疲弊している中、やはりお客さんが求めているのはいい技術者であって、
はい、
誠実な本当に言ったことがやれる、そういうメンバーなんですよね。
なるほど。
でこればっかりは日本人じゃないとできませんので、はい、まさに一番得意なところだと思うんですね。
お客さんもまあ大概国内にいて、その人たちのそういう求めているソリューションを十分提供できるというのは、やはり同じ日本人のエンジニアが一番できる仕事である、は
い、まさにまずそこの分野っていうのが付加価値が出せる分野だと思いますし、最後まで絶対例えば海外含めてですね、はい、アウトソースされない、デスマーチでもない、
はい、
プロフェッショナリティが要求されていて、かつお客様に非常に喜んでいただける満足が提供できる分野じゃないかなと、そういうふうに思います。
そういうエンジニアを目指すあるいはなるためにはどういうキャリアだったりどういう勉強すればいいと思いますか。
最近やはりいろんな技術がいっぱい来ますので、でこれはもう一生懸命勉強は一生しないといけないと思うんですね。逆に視点を変えて、
はい、
どうやったらお客様に満足いただけるか、自分の価値っていうのは何で出すかと、
はい、
自分自身のスキルを伸ばすとか、あるいはキャリアなんてこれは会社が決めることで、
そうですね、
お客様が決めることだと思うんですよね、はい、でそういうものではなくてですね、やはり自分自身の価値を誰が最終的に享受されるのかと、
はい、
でそこに対しての自分のポジションというものを、逆に考えていただけると解が出てくるんじゃないかな、
ね、まあ、逆にそのために必要だったら自分で会社を作るぐらいの覚悟をしてもいいと。
逆に会社を作っても、はい、それが上場できる規模にもなれるわけですよ。
そうです、
まあ、それだけのチャンスがあると思いますし、まあ、業界はもしかしたら全体は疲弊感があるのかもしれませんけども、はい、まだまだ新しい若い方にもですね、大きなチャンスが眠っていると思ってます。
逆に個人にとってもうまくいきそうな組織を選ぶことっていうのは大きなポイントだと思うんですけど、はい、その組織として生き残る戦略とかこういう組織がいいんだよっていう話はありますか。
はい、これは正解は多分ないと思うんですけども、少なくとも一つの課題があるのは人月ベースの拡大ですよね。これはどこかで絶対限界が来ますので、そうではなくて今は逆に個々人の、スキルであったりパワーであったりモチベーションであったり、あるいはいろんな人たちが持っているノウハウに対して投資をして、で新しいサービスであったりソフトウェアであったり知恵を生み出せるような、そんなような組織体っていうのが今後は逆に大きく成長できるんじゃないかなと。
今まで IT 産業ってある意味で労働集約的な側面が、はい、残念ながらありましたよね、はい、つまりエンジニア50人くれと言われたら50人出せる大きな会社が強いという感じがありましたけど、はい、そうじゃないんだと、その知恵を出せたり、はい、そのお客さんにソリューションを提供できる人間の頭脳こそやっぱり付加価値なんだということですね、
は
い、
そうですね。逆にそこは日本人がもっともっと進化を発揮すべき点じゃないかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。今日はウルシステムズ代表取締役社長の漆原さんに IT エンジニアのキャリアについてお話を伺いました。何かこう言い足りないところとかあります？
いや、これからはやはり若手のエンジニアの方々がどんどんどんどんいろんなことに積極的にチャレンジすべき時代だと思うんですよね、うん、でなんかこう守りに回る必要は全くなくてですね、はい、いくらでも明るい未来があると思いますの でそういう方々を支援する環境というのも徐々に整いつつあると思います。なのでもうぜひ思い切ってやっていただければと思ってます。
前向きな話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
IT メディアキーマン対談いかがでしたでしょうか。今回はウルシステムズ株式会社代表取締役社長漆原茂さんをゲストにお招きして、アットマーク IT 発行人のニーノがお話を伺ってまいりました。それではまたこの番組でお会いしましょう。 IT メディアキーマン対談。この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。